親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
さあ、6月ジューンブライドとか言うけど、あ、ブラ、6月の花嫁さんって言うけど、呼ばれる方は困るんだよね。
そう。
だってほら、雨降りが多いから、着るものに困っちゃって。
あ、そういう意味ね。そうだよな。我々がもう自分の主役は終わったもんな。
そうそうそうそう。
引き立て役だもんな。
そうそう。めでたいこともそうでないことも、まあ、呼ばれることが多くなりますね。
そういうことですね。
はい。はい、さあ、ということで、親父の背中を今週も見ていきたいと思いますが、先週、材料。これを変えることによってカインズの再スタートみたいなもんなんだよって言ってましたよね。ものづくりにとっては材料がすごく大切なんだということなんだけど、さあそれで社内物流っていう言葉が出てきたんだけど、親父はまあそうやって現状お客さんの求めるものが変わってくるでしょ、それにどうやってそう順応していこうっていうふうに、リーダーシップ取ったの？
あのね、これはね、お客さんの要求、ほら、私の事業経営の原点が、お客さんの笑顔じゃん、でしょ。お客さんの笑顔をお客さんの要求に 100% 応えるべく、まあ、商品を開発するのが私たちの仕事っていうふうに前から言ってるじゃん、ね、そのってことはお客さんがそういうその作るものが変わってったら、当然我々もその商品、そこに見合うだけの社内物流の製品を、提案してやんないとお客さん喜ばないよね。
あ、なるほど。じゃあ例えばさ、お客さんが A を持っているとする。でもこの A に実は丸をつけたいんだと、その丸の部分っていうのがカインズできるかって言われたときにそれを開発したりとかするってこと、
そういうことだ、それも一つあるよな、それからね、あの当時はね、工場をみんな見せてくれたんだ。
あ、隠したりせずに、
今みたいにもう、
ね、オープンザ工場、
そう、工場を平気で入っていけるんだよ、その当時は、ね、まあ俺だけかもしれないな、ずずしいからな、まあでも、はい、一応入れた。
いずれにしても見られたのね。
入れたんだ。そうやって設計部隊も入れたし、と人と人の会話の中で、こういうのに困ってんだ、ここの工場の中で、おい、ちょっと待って、こんな無駄なことやってんの、こういうものをやったらもっといいじゃんって提案がいくらでもできるんだよ。
ああ、そうか。
我々が見た目で。
なるほどなるほど。今言った A に丸だけじゃなくて、そのものだけじゃなくて、その工場の中で、これこういうふうにした方がいいじゃないかっていう現物を見ることができるから、こう意見交換ができるわけ。
いくらでも提案できた。
なるほどね。
そうするとお客さん喜ぶわけだよ。そうだよな、つって、じゃあ金子さん
頼むよと、
ちょっと作ってみてくれよと、いうなるわけだよ。おとこっちも失神になって、言った以上は、それ作り上げないといけないから失神になって作るんだよ。本当いつの間にか箱屋が箱屋じゃなくなっちゃうの。
ねえ、もうずっと長く聞いてらっしゃる方は分かると思いますけど、木くずがね、木くずがね、品物の中に入ってても、でもそれはもう、
昔の話だな。
そう、本当ならこれ仕事大失敗の話なわけですよ。でも、仕事って、お客様がどう捉えるかによって、失敗じゃなくなる場合があるんですよね。
まあ、結構よく知ってたな、その木くず。
何言ってんの、
懐かしい言葉。
親父、私は、親父の、本当に小ぞっこの時から、 勉強してるわけですから、うん、当然知ってますよ、うん、だからその箱屋がですよ、うん、何かこうものづくりがちょっと一歩前に行ったっていうか、うん、言い方が失礼かもしれないけど、うん、クリエイティブな感じになっちゃって、
まあそうだね、
ねえ、
そうだね、そういうところから変わってったね。
やっぱりこの、うん、でも工場を見せてもらったっていうことは、うん、相手の懐を開いてくれてるわけだから、う
ん、全部
親父入りやすいよね。
だから、うん、その期待にね、うん、で答えてやんなきゃいけない、うんうん、我々責任もあるんだよね、うんうん、本当はね、うんうん、だからね、この頃要するに下請けさんとか、うん、協力工場とか、うん、大会社と中小企業の違いとかいろんなことをこう言われるけど、うんうんうんうん、持ちつ持たれつで必ずね、俺はその我々の側にも責任が、
うんうん、
ね、仕事の取り組み方として責任があると思うんだよ、うんうんうん、大企業だけ責めるべきじゃないと思う、うんうん、我々も努力すべきだことを努力を怠るっていうのもあるんだよ、
うんうんうんうん、
ね、ただ用意書すれば仕事がもらえる、バカ言ってんじゃねえって言うんだよ、うん、そういうもんで仕事なんて来るもんじゃないんだよ、
うんうん、
自分たちが作り上げて相手が喜ぶ、うん、これが悪境にあるでしょ、うん、そのためにほら先週言った材料が大事なんだって、うん、材料の情報を徹底的に自分が叩き込んで知るわけだよ、
うん、
ここはこういう材料の特徴があるんだって、うん、これは材料のこういう特徴があるんだって、うん、その特徴を覚えてて、うん、お客さんに提案すれば、うん、お客さんがじゃあそれでっていう話になるわけだよ。
なるほどね、うん、木箱だけで良かったものがもうそういう時代じゃなくなったらば、うん、その素材というか材料っていうのを本当にありとあらゆるものの知識を
あるから、
うん、それで頭の中でここにはあれっていう、うん、その工場の中を見たときに、うん、ここの会社はこれが足りないなって考えていける、
まあ、そういう足りないことを責めちゃダメなの、うんうんうん、それじゃなくてね、
足してあげる
か、我々がそうそうそう、うんうん、我々がそこに付け足して、う
ん、なるほど、
うん、でよりいいものを作ってやれるってことだな。
それではこの続きはまた来週ということで、うん、マイナスを埋めるんではなくて、うん、プラスをっていうことですよね、
う
ん、さらに加算してあげる、はい、それがやはりお客様目線ということになるようです、うん、それでは親父また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
汗の影で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に ことができました。苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活ことができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、心の友に囲まれ、おかげさまの精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル。おかげさまで。60年の人生、おかげさまで迎えることができました。